早速で、ありますけれども、今日は、このところから、大切な箇所と、重要な、祈りの家と唱えられるというイエス様がおっしゃって、本当に大切な聖書の箇所と受け取らさせていただきたい。なぜ、そのように言えるのかということ、今日の箇所はなぜ大切な箇所なのかという。そして二つ目は、宮清めというふうにこう言われる箇所でありますけれども、イエス様はここで何を追い出したかったのか、何を清めたかったのかっていう、そうしたことをご一緒させていただいて、そして最後に、神の宮とされた私たちお互いにとって祈りの本質とは何かということ、そんなことをご一緒したいと願っています。簡単に背景でありますけれども、本当に受難週の出来事、イエス様が十字架につけられることになる地上での最後の週の出来事でありました。週の初めの日、イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場され、そして今日のこの十二節からの箇所でありますけれども、その次の日、すなわち月曜のことが記されている箇所であります。そこで、本当に「誰もがびっくりされるような行動を取られるイエス様の姿が描かれているわけであります。ヒューマリズムといいますか、人道主義に立つ、心優しい、黒人がですね、ここに描かれているイエス様の姿を見るなら、イエス様なんてことをっていう、イエス様がこんなことをそんなことをなさるなんて、私夢にも思ってもみませんでしたっていう、つまずきましたなことがあるかもしれないようなことが描かれている場面であります。そんなところでありますけれども、早速ご一緒していきたいと思います。なぜこの箇所は、そんなに重要な出来事が記されている箇所と言えるのでしょうか。この場面の前でありますけれども、イエス様が、イチジクを呪うということが描かれています。12節から14節でありますけれども、翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、そこに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていたっていう、イエス様なんていうことをっていう。イチジクというのはイスラエル民族を聖書は表しています。神様はこのイスラエルの民を愛して、どれほどに歴史を通して本当に語りかけられ、そして導かれてきたことでありましょうか。しかし、イスラエル民族はこの時に至るまで神様の心を受け取っておらず、神の宮を強盗の巣にしてしまっているっていう、そんな無念な思いがイチジクにぶつけられたのでしょうか。ですか。そうでもせざるを得ないほどの思いっていう。次の日、そこを通った時にはイチジクの木が根元から枯れていたというな、本当にイエス様にとってつらい、そういう状況。そして、 さらにですね、15節でありますけれども、それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。っていう、本当に、皆さんイメージをしてほしいわけでありますけれども、この宮の広場にですね、両替のあるいは鳩を売る商売人たちがあって、それは礼拝のために必要であってそうしているわけですけども、イエス様はそれを全部ひっくり返してですね、出て行け。この礼拝で言うとですね、まずこのところからでしょうか、これをひっくり返して、そしてこれを取ってボーンというような、そんな状況っていう、誰もそこに折れなくなるような、そんなことをなさってっていう。で、考えてみますと、イエス様に残されている時間というのは、この日月曜日ですから、そして木曜日には最後の晩餐をして、そして金曜日には十字架につけられるということですから、残っているというのは月火水、この地上の生涯3日しかないんですよ。3日しかないであるなら、もっとイエス様はなさりたいことがあるはずという。でもにもかかわらず、もう本当に、やむにやまねる思いといいますか、どうしてこのことに手をつけずして地上を離れることができようかっていう、そんなやむにやまれぬ思いでなさったことっていう。そしてさらに言いますとですね、ここの箇所を読んでいる中で、とイエス様の宮清めというのは交渉外の最初の部分じゃなかったっけと、こう思い出された方いらっしゃるのではないでしょうか。その通りであります。交渉外の最初っていう、イエス様は交渉外の最初と最後の2回、宮清めをなさっているわけでありますけれども、交渉外の最初の宮清めっていうのはヨハネの福音書の2章、ガリラヤのカナの結婚式においてイエス様が初めて奇跡をなさった、水をブドウ酒に変えられたっていう、その直後の出来事でありますが、お開きしますか。ヨハネの福音書の2章の13節っていう、そこではですね、イエス様はなんと鞭を持っておられるというような、2章の13節を読みしますと、ユダヤ人の杉越の町が近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。その凄まじいイエス様の剣幕の上にですね、弟子たちも驚いて、そしてこのお方はひょっとするとこの神様へのあまりにも熱心さのゆえに、それが災いしてこのお方の身に危険が及ぶようなことになるかもしれない、そのようなことにならなければいいがと、この宣教の始め、 最初にすでにそのように弟子たちも思ったほどであったというわけであります。ですからそれほどまでにしてイエス様がなさったこの宮清め、宮清めを通してイエス様は一体何を私たちに伝えたかったのか、神の宮とされた私たちに何を伝えたいのか、大切な箇所であるということを思います。それとともにですね、この箇所、クリスチャンなのにっていうか、イエス様も怒られたのっていう、怒ってもええのっていうか、そのように思われる方もいらっしゃるんではないでしょうか。誰々ちゃんってダメよ、やめておきなさい、優しくって言いますか、誰々兄弟、誰々姉妹って、そんな風にではなくしてして本気になってですね、何だと思っているんですかと怒ってもいいんだっていう、いや本当に弱き者が教えてあげられ、不義がなされているときに怒れないものになってはならないんだということを教えている箇所でもあります。何を恐れているのか、人の顔か人の目か、進学校の3年4年生の時に京都生徒協会って船田武雄先生、幸雄先生って先生が牧会をしておられた、もう幸雄先生は天に帰っていかれました、90代でしょうか。でですね、奉仕協会で私奉仕させていただいている時に幸雄先生が憤慨して帰ってきて、もう怒ってらっしゃるんですよね。で何を怒ってらっしゃるんだろうかって思ってですね、次にバスがご高齢の方が乗ってこられて、そしてまだ座ってらっしゃらない、まだ何も持ってもらっしゃらないっていう、そういう時にですね、バスが出発してしまったっていう、でその時に運転手の人に何だと思ってるのとですね、もう私はもう叱ってやったのよっていうような、そんな叱りつけたのよって言うんですか、そんなことであったわけでありますけれども、本当に不義に対して明確に自分自身を示すというのはある面、人にとってその人の清さを表す一つの表現でもあるのではないでしょうか。本当に弱き者が教えてあげられ、不義がなされているときに怒れないものになってはならないですか。逆に言うと私たちは、教えてあげられるときにですね、どうせ私だから仕方がないんだって、責められても仕方がないんだとですね、セルフイメージを引き下げるようなことがあってはならないっていう、まあ、いじめを受けるときにっていう、本当に往々にして、このはっきりとやめてくださいということを言えない、そういうときにまたそのいじめがエスカレートするというようなことも聞かされるわけでありますけれども、どうせ私なんで価値がないからっていうようなことであってはまたならないということも、教えられる箇所だと思うわけでありますけれども、そんな中でこの箇所、イエス様は何を問題とされたのか、イエス様はこの神の宮から何を追い出そうとされたのかということでありますけれども、当時イスラエルにおいて、宮詣にやってきたところの成人男性というのはモーセの律法に基づいて、年に一度のことでありますけれども、神殿税として、半シケルを納めなければならないというモーセの律法がありました。お開きいたしませんけれども、興味のある方は出エジプトの30の15と書いていただいてお読みします。 出エジプト30の15を意味します。あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シケルより多く支払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならないっていう、それを納めなければならないと聖書は記しています。半シケルっていくらぐらいだと皆さん思いますか？半シケルって、1シケルがですね、1シケル貨幣のですよね、1シケルが4デナリ、1シケルが4デナリっていうと、半シケルだと何デナリですか？2デナリですね。2デナリ、1日1デナリと言いますよね。1日1デナリって、人が人として生きていくために必要なもの、私もこのものには1デナリをやりたいんだという、まあ、現代で言うならば1日1デナリを1万円とすると、2デナリというならそれは2万円という、適切な換算じゃないかもしれませんけども、2万円すべての成人男性は納めなければならないという。しかもですね、納めるのはユダヤの通貨、貨幣シケルでなければならないんですね。シケルを持ってという。けれども当時、イスラエルはユダ、ローマは、ユダヤはローマの属国となっていましたので、使っていたお金はローマの貨幣でありました。それで両替が求められたわけであります。で、両替人がそこにいたと、一般に使っているのはローマのお金で、神様に捧げるのはユダヤのシケルでなければならないので、そしてそればかりでなく、生贄として捧げる羊や鳩を買うのも同じで、シケルに交換をして買わなければならない。そしてそこを仕切っていたのが祭司であり、その下で設けていたのが両替人たちでありました。そこで何がなされていたのかというと、自分の利得のために、規則を盾にとって、いやローマのお金ではダメですって、この両替をする必要があるんです、規則を盾にとったり、まあ、人の弱みにつけ込んでっていうような不正がなされていたって、どんなものを捧げたいんですか、鳩を捧げたいんです、でどうしてですかって、いや私実は大きな声では言えないんだけど、心に責められ罪をあって、いやそれは鳩では無理ですね、子羊を捧げなければ、いくらですかって、まあ、そんなふうなことが人の弱みにつけ込んで不正がなされていた。あるいは、いや私はもう傷のない子羊を持ってきました、ですからこれを捧げたいんですか、捧げたいんです、ちょっと見せてください、祭司が、いやこれはダメですね、ここで傷ついています、ここで買ってくださいっていう、そうした中で、自分の利得のために、両替人たちはここで取引をしていたわけであります。イエス様はそれが許せなかった、自らの利得のために取引をしようとする心、自らの利得のために取引をしようとするその心が許せなかった。それを徹底的に排除しなければならないという使命を持たれたということであります。この取引をしようとする心というのはどこで見られたでしょうか、どこに見られたでしょうか。それは両替人が宮詣をしようとする者に対して、その関わりの中に見ることができました。 また祭司と両替人との間にも見られました。そこを仕切っていたのは祭司ですから、両替人の上がりを祭司は受け取ってというような、そればかりではありません。宮詣をしようとする民の心の中にも、その取引しようとする心があったのではないでしょうか。神様、これで一つなんとかっていう、私の罪を、神様、これなんとか一つ私の願いを、神様と取引をしようとするっていう。イエス様はその取引をしようとするその心を追い出そうとされた。私の父の家は祈りの家でなければならない。イエス様はその取引しようとする姿勢、心の姿勢を強く生き通られて、神と取引しようとするその心は、神を恐れる、神を礼拝する者の心ではないと。取引しようとする心、駆け引きしようとする心、それが神の宮の中にあるとイエス様がおっしゃられた。ひょっとすると現代の教会、あるいはキリスト者の交わりの中に、あるいは教団教派と言われるような、そうした中にもひょっとすると起こらないとは言えないでしょうか。これは本当にどうかなとも思いつつ、いや、そんなことが本当にあるかなとも思いつつ、その先生がおっしゃることが正しいのか、どうかなとも思うことでありますけれども、まあ、よその大きな、教団の話でありますけれども、ある地方の教会の牧師が嘆いていました。ある先生方は教区の働きは頑張るっていう、その教団というのは学バスというのがしっかりしていて、どこの進学校を出たかっていう学罰というのがしっかりしていてっていう、そして教区の働きを頑張っていると、やがて、いい話があって、そして、都会の大きな教会の方にっていう、ですから、地方の教会を踏み台にしてっていうな、そんな表現だけれども、この取引をするっていう、駆け引きをしようとするっていう、そんなことでやるならば本当に大変。選挙においてもですね、ここで愛を示しておけば一票確保することができるかもしれないなっていう、教団委員、あるいは理事に、あるいは教区長に、あるいは教会役員にっていうのは、そんなふうな駆け引きする心というものが神の宮においてなされとするなら、それはもう教会とは言えないっていう。けれども、その尊い、本当に尊いものの背後には、いつもそのひょっとすると駆け引きをする、取引をするという誘惑はいつも私たちの前に置かれているのかもしれません。奉仕にしても、献金にしても、あるいは何かの交わりにしてもっていう、その動機が本当に神様の恵みに対する感謝の応答 という、そして全く心を持って神様をただ礼拝したいっていうところから、私たちの信仰生活はなされるべきでありますけれども、それ以外のところから出ているならことがもしあるとするなら、そうであるならばそれはもうこの世でありビジネスの世界であり政治の世界である。神の国、復活のイエス様が治められるところの神の王国の民とされた私たちの間においてはあってはならないことだと。駆け引きの心、取引の心、それは神の民とされた私たちの心に持ち込んではならないものなのだとイエス様がここで語られたわけであります。ある面、ビジネスの世界において駆け引きというものができなければ成功できないのかもしれません。人の心を上手に読めるようになるといいますか、独身術に長けるというようなことも大切なことかもしれません。確かにイエス様はマタイの福音書の中でいいですかって、私はあなた方を使わすのは私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです、ですから蛇のように悟くとおっしゃいました。けれどもイエス様はそれ以上に鳩のように素直でありなさいと語られました。そしてイエス様は父の御心を行おうとする者は誰でも父、母、また兄弟、姉妹なのですと、教会とは神の家族なのだと語られました。私たちはこの価値観を地の塩、世の塩として、世の光として、って示すために召されたっていう、人という存在が、その人の利益のために駆け引きの道具として利用されるようなことがあってはならないっていう、ビジネスの世界のライバルでもなければ政治の世界に生きるものでもない。私たちは家族であって互いの違いを認め合い、そして互いに支え合うチームなんだという。取引をする心っていうのは自分の持ち物、能力、あるいは時に弱さといったそういうことを引き換えに神様の恵みを得ようとする心であります。また自分の思い、考え、また力であたかも神様の恵みを自由に操作できるかのように思う、それは傲慢な心であります。イエス様はこれを排除しようとされたって、イエス様が排除しようとなされた生涯をかけて、それは神との関係の中において取引しようとする、そんな私たち地にある罪の性質では、神の宮とされた私たちが持ち、そしてこの世を祝福するために使わされていく、そのための祈りの本質は何でしょうか。私は本当に、祈りの家と唱えられるべきであっていう、神の宮とされた私たちの祈りの姿勢、その本質とは何かっていう、もちろん幼子のように自分の必要を、本当に愛する者の必要を純粋に主の前に、 願い出ていくその姿、願い求める姿、イエス様はその姿をまぶしく見ておられるでしょう。喜んで見ておられて叶えてやりたいと。それとともに、しかし祈りの本質ということを思うときに、まさにこの後のゲッセマネの祈りに描かれていると思います。祈り、それは神様の御心を探り、神様の御心に触れっていう、私たちの心が神様の心と一つになるように向かわしめていくことっていう、自分の願いをということももちろんあるでしょうけれども、祈りの本質とは何かっていったら、祈りの中で深く神様の御心を求めて探り、そしてその神様の御心に触れ、そして分かりました神様と、その神様の御思いと私の心が一つとなりますようにと、その神様とのコミュニケーションが祈りだという、イエス様はそのようにして、ゲステマネの祈りを捧げられました。自分の願いを実現するための道具として祈りを用いたのではなく、願わくはこの杯を取り除けてください、しかしあなたの御心と、自分の願いを実現するための道具としてというよりも、祈りをもって神様の御心を深く探り、そしてそれを受け取ることができるように、自分の心が、思いがそれと一つになるようにと、そのことのためにイエス様は祈られた。我が願いではなく神様の御心がなりますように。そして祈りによってイエス様はそこから立ち上がることができました。駆け引きではなく礼拝者として、神を恐れる者として、祈りを通して神の思いを深く知り、そこに心をこの私も合わせることができますように、それがまさに祈りであります。皆さん、私たちは祈っているでしょうか。神様、あなたの御心はどこにありますか。あなたの心に触れさせてください。そしてそのあなたの心と私の思いが一つになりますように、どうぞ助けてください。神の御宮とされた私たち自分自身の生涯が祈りの家となりますように。お祈りをいたしましょう。